皆さんこんにちは。前回は初回訪問の意味するところをお話をしてきました。今回は2回目の訪問で最も重要な人間関係の構築についてお話をしていきたいと思います。私はもともと内向的な人間で、もういますよね、社交的、もう子供の頃から社交的でですね、こういろんな知り合いを作っていくような方、非常に私は昔から羨ましいなと思いました。で、学生時代もなかなか友達ができなかったんですけども、社会人になって私はデール・カーネギーというところで人を動かすルールについて勉強しました。人を動かすということは人間関係を構築していくということのルールも含まれております。今日はそこで習ったことについて触れていきたいと思います。それでは本編の方にお進みください。さて、前回の初回訪問に続きまして2回目の訪問についてお話をします。初回も含めてですけども、2回目3回目、商談に入るまでに必要なことですけども、その作業としては人間関係をお客さんと作る、この作業が必要になってきます。この時に非常に参考になるものがあります。それはデール・カーネギーの人を動かすという本です。私は15年前にこのデール・カーネギーのコースというのを知りました。もともと話し方のトレーニングでしたんですけども、私は非常に話し方がまずかったので、そこに行って、勉強するということになりました。その中で教えていただいたことなんですけども、先ほどご紹介したデール・カーネギーの人を動かす、この本の中の原則があります。まず最初に教えていただいたのは9つの人間関係を伸ばす方法、それから人を説得する方法、これが11項目ですね、ごめんなさい、12項目ですね。人の態度を変える方、これが9項目。これをそれぞれのセクションで勉強して、その一つ一つのルールを使って、2週間なり3週間なり、人を変えていくといいますか、人間関係を良くしていくことですね。変えるというのを良くしていくことをチャレンジする。そして、報告をする。このようなトレーニングでした。その中の最初、9項目、その中の3つ、特にですね、人を動かす3つの原則と言われています。ご紹介いたしますと、まず批判も非難もしない、苦情も言わない。2つ目、率直で誠実な評価を与える。3つ目、強い欲求を起こさせる。この3つが先ほど言いましたように人を動かす原則になります。例えば皆さん、今亀田一家の話が非常にマスコミで言われてますけども、皆さんはお客様からこういうご質問をされたらどう答えるでしょうか。亀田一家の件どう思う。それ以外にも多数事件が起こっています。ほとんどテレビニュースで言われていることは相手を非難したり批判したりすることです。自分とは遠い関係でありますので、それに同調したり乗って話することも必要なんですけども、実はね、それが後になって失敗、大失敗するということがよくあります。営業マン、それから人間関係を構築するためにはですね、やはり思うのはご自由ですが、 思うのは50ですけども、口に出して批判や非難をしないということですね。例えば私がどなたかを非難をします。そうするとその人自身もね、問題がとの関係も問題が起こるか分かりませんし、それ以外にも見ている人もいるわけです。でそれを聞いていた人が、あいつは岩崎と話するときは少し気をつけようかな、こんなような気持ちを抱きます。そうすると入ってくるも入ってこない、情報が入ってくるものは入ってこない。これはリーダーシップという意味合いでも非常に大切なことです。その人を動かすの本の中では、盗人にも五分の利があると、ことを認めろということを言っています。ほとんどの方が精一杯良かれと思ってやってるわけでございますからね、失敗しようと思ってやってるわけではないですので、それを非難したり批判することによってその後の影響をですね考えると、まあよろしくないということになるかと思います。ここは一つぐっと我慢してですね、言葉にお気をつけください。ですので、まあ、いろんなこうね、問題なんかが取り出され、ますけども、そこに乗っていくのは簡単なんですけど、こう我慢するというですね、このもう試されていると思いながらですね、そういうことを聞いていけばいいんではないかなと思います。二つ目が、誠実な評価を与えるということですね。私は、今の仕事をする前にコンピューター関係の仕事を、そうですね、これも15、6年、もう少しやってましたですかね。私は学生時代、コンピューターの学科があったんですけど、学科と言いますかね、専攻があったんですけども、もう大嫌いでしたね。ですので、実習なんかはですね、ほとんど私の、まあ、兄が得意でしたので、宿題を持ってって、どういうふうにするのと、それをプログラムを書いていってもらって、そのままですね、学校に持ち込んで、もうパンチャーですよね、パンチをしてる。そして、エラーが起こると、持って帰って、どうなってんのというふうに聞いて、完成させた、そんなような覚えがあります。テストの方は筆記試験ですので、覚えればなんとかなるということでしたので、まあ、なんと卒業の時はですね、U で卒業したわけでございます。まあ、そんなこともあってでしょうかね、今職場に行って、お前コンピューターの仕事をしろと言われた時は、本当にびっくりしましたですね。で、身を見まねで勉強をしていきながら、まあ、仕事ですので、プログラムを組んでいくわけです。で、3ヶ月、4ヶ月、まあ、半年ぐらい経った時でしょうか。私はですね、新しいソフトを開発、まあ、機械を導入するがために、日本電機のコンピューターのセンターがありますので、その名古屋の新栄まで行きました。そこで自分のプログラムをですね、これはあれですよ、兄貴に頼んだわけではなくて、自分でその時はもう作っておりましたけども、作ってテストをしてたわけですね。で、後ろに寄ってきましてね、NEC の方が、これ知らない方ですが、岩崎さんですか、あ、そうですけど、いや、あなたはですか、センスが、プログラミングのセンスが非常にいいっていう方ですよね、うちの藤波が言ってました。こんなような会話をしたわけです。藤波さんというのは私の会社に、当時の会社に来ていただいた日本電機の SE です。システムエンジニアで、しかもですね、まあ、NEC の中でもですね、どうですか、3本の指に入る、もしくはひょっとしたら一番優秀な方ではなかったかなと思いますが、その方に教えを請ってたわけです。その方からですね、センスがいいという、まあ、直接じゃないですけどね、間接的に言われたもんですから、いや、これひょっとしたらいいかもしれんなというふうに、まあ、錯覚しまして、で、まあ、当時藤波さんがですね、システム開発するんだったら、 マニュアルがありますから、それは全部見落とすぐらいの気持ちでやらなきゃダメですよということを言われましたので、当時誰も読んだことのないようなマニュアルをですね、そうですね、左から右へ並べると2メーター近くありましたですかね。それを端から順番にずーっとね読んでいきました。わけわからなくてもとにかくずっと目を落としてきました。それぐらいですね、もうおだてられるとなるんかなと思いながらやってた次第です。そして1年後、それから1年後ですね、私はその身を見まねで勉強していましたもんですから、まあ、基本と言いますかね、基本原理がよく分かりませんと。例えばハードディスクってどういうものかも分からないし、なぜその情報が記憶されるのかもよく分からん、こういったことを勉強するなんか機会でないでしょうかねというふうに尋ねたところ、情報処理の2種というのがありますよ、こういうことを藤波さんからお聞きしました。あれは非常にいいですから勉強されたらどうですかということで、私は早速、参考書と過去の問題集、これを購入いたしました。私は試験に合格することよりも勉強するということが課題でしたので、それを勉強し始めたわけです。と言いましても、時間が空いた時ですので、例えば通勤時間帯を作ってやる、昼休み少し読むとか、こんなような程度でした。そして、最初の私にとって初めての情報処理認定試験を受けるわけです。当然ダメ元ですよね。どんな試験が出るのかなと思って受けたわけですが、なんとですね、私は一発で合格してしまったわけです。それは後で聞いた話なんですが、その年は非常に合格率が低かったらしいですね。で、いついかに取りましたよって言ったら、いやーよく取りましたね、あの合格率の低いところで。皆さんって言いますかね、 NEC の方は言われてたんですけど、やっぱり同僚がかなり落ちたよということを言われてました。今はですね、情報処理試験の名前も変わりましたけども、専門学校に、高校を卒業して専門学校に行って2年ぐらいかけてですね、そういう勉強してようやく取れる人取れない人がいるようです。ところが私は、通勤時間と昼休みだけで3ヶ月で取ってしまうわけですよね。でこれも元といいますのは NEC の方に、もう藤波さんに間接的に褒められたと認められたということがきっかけなんですね。原則に率直で誠実な評価を与える、これ2つ目です。3つ目、強い欲求を起こさせるということですね。営業マンがサインをもらうといいますか、契約をもらうときというのはですね、やはり相手の物事を解決するということが必要なんですね。相手の悩みを解決する、相手にとって得なことがある、ね、相手にとって有利なこと。ところが多くの営業をして失敗する場合はですね、自分のことしか考えてないですね。買ってくれたらどうなんの、いやそれなりのものは提供できますよ、例えば、ね、コンピューター1台提供できますよ、で買って私はどうなるんですかっていう時に返事できないんですよね。その仕組みを入れた時どうなるんですか、それからその車を買った時に私どうなんのと言った時に、いや車が新しくなります。そうじゃないですよね。それお金出せば新しくなるんですか。私にとってそういう意味はあるんですかということを、私の欲求を満たしてくれてるんですかということを明確に分からずに売っている場合があるということですね。デール・カネギの本、人を動かすの中ではですね、こんな表現してあります。これ非常に面白い表現だったんですけども、私はイチゴミルクが大好きです。イチゴミルクが大好きな私でも、釣りに行くと釣りの餌を針につけます。誰であってもイチゴミルクを針の先につけて垂らそうとはしません。ところが 人間関係においていちごミルクをつけてお客さんに提供するということが本当に多いですということですね。強い欲求を起こさせるということは相手にとって強い欲求を起こさせるということです。ここをよく気をつけてください。経営者の方は特にですね、よく勘違いされることがあります。横内会長の お話を聞いたときですけども、会長の、社長というのは三村さんという方が社長されてたんですが、三村さんという方は商売が非常にうまい方です。そして、会社というのはいいよと、組織で動くから社員にが喜ぶことをしてあげれば、欲しいことをしてあげればしっかり働いてくれるよ。で、こうそんなもんかねで、喜ぶもんってなんだねというふうに横内会長が聞かれました。そしたら三村社長はですね、今はお金だなということを言われました。お金を出して布団を売ったらいくらいくらつけるという、そんなような商売をされていた時の話です。ここで、横内会長が教えてくれたのは今はという表現をされていました。そうなんですね、経営者はお金を常に意識してますので、お金が全てというふうに考えてしまうんです。それ以外のこともあるということですね。これ営業マンも一緒です。値引きが全てだと思う、錯覚してしまっているところがあります。相手もそうなんです。お客さんもですね、値引きって言います、値段が全てなんていうふうに思っている方が見ます。これを変えていかない限りですね、今のその値段の叩き合いとかね、質の悪いものを提供するなんていうことから変えていくことは不可能ではないかなと思います。今日は人を動かす原則、3つの原則についてお話をしました。あと6項目につきましてはまた、次回にでもお話をしたいと思います。今回は人間関係を作るということでデール・カーネギーというのお話を出しました。デール・カーネギーにつきましては人を動かすという本が一番いい本ですので、一度ベストセラーになって毎年何十万部って売れてるそうですので、一度お読みいただければ良いかと思います。それでは、今回はここで終わりたいと思います。今回は人間関係の構築について、お話を進めてまいりました。もう少し深く勉強したい方は、デール・カーネギー著の、人を動かすという本をお勧めいたします。でこの本はですね、創原社というところから、CD に、朗読されて販売されておりますので、繰り返し繰り返し聞く方はこの CD の方、そして、繰り返し繰り返し復習したい方はパンポテンシアというところからですね、のホームページからゴールデンブックというまとめたものもダウンロードできます。必要な方はそちらからダウンロードください。それでは皆様の成功を祈っております。